恵みをいただく御言葉は、ヨシュア記の7章19節から21節です。ヨシュア記7章19節から21節。そこでヨシュアはアカンに言った。我が子よ、イスラエルの神主に栄光を期し、主に告白しなさい。あなたが何をしたのか私に告げなさい。私に隠してはいけない。アカンはヨシュアに答えて言った。本当に私はイスラエルの神主に対して罪を犯しました。私は次のようなことをいたしました。私は分取り物の中にシヌアルの美しい街灯1枚と銀200シェケルと目方50シェケルの金の延べ棒1本があるのを見て欲しくなり、それらを取りました。それらは今私の天幕の中の地に隠してあり、銀はその下にあります。一言お祈りします。愛する主よ、私たちのうちに滅ぼし尽くすべきものが私たちという神の宮にあり、そしてなおかつあなたに捧げ尽くすべきものもあり、同時にその滅ぼし尽くすべきものと捧げ尽くすべきものを私たちのうちに留めるならば、あなたを汚すものであること、主よ、それは本当に滅ぼし尽くされるべき性質であることを今日教えてくださいますように。聖なる聖なる聖なるあなたのご性質、それに対して私たちはどのように接するべきであるのか、そして私たちイエス・キリストを信じる信仰によって私たちのこの体は生ける神の宮とされていることを、どうか今日教えてください。このカタルシモベの唇を清めて、またここに集いし一人一人の耳を清めて、心をその覆いを取り除き、あなたに対して御言葉に対して命に対してまっすぐに命をいただき尽くすことができますように。主よ、あなたが今この場所を清めてください。一人一人を清めてください。そしてただあなたの御言葉の命を豊かにいただき尽くすこれからの時でありますように、一切をあなたの御手にお委ねし、私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。いよいよ罪に定めるくじは、この全イスラエルの中からアカン一人に当てはまりました。きっとアカンからすればそのくじの範囲がどんどん自分に狭まってくるのを、心もとなかったことでしょう、気が気でなかったことでしょう。しかし残念ながらそのくじは確実にですね、その自分アカン自身に当たってしまうんです。私たちも整列するべきものを隠し持っているとするならば、滅ぼし尽くすべきそのくじのその当選順番がですね、どんどんどんどん狭まって自分に対して向かってきて、そしてついに当たってしまうんです。これは皆さん一人一人誰もがそうですね。唯一そこから逃れるべき道はイエス・キリストを主として、自分自身を明け渡し、自分自身は、主の御前に捧げ尽くすこと、ただそれだけです。この赤に対してついにこの罪を持っている、滅ぼし尽くすべきものを持っているというくじは赤に当選しました。でそこで19節、ヨシュアは赤に言います。 我が子よ、我が子。ヨシアはこのアカンに対してあくまで神の民の一人としてこの時接しております。我が子よ、イスラエルの神主に栄光を期し、主に告白しなさい、主に栄光を期しなさい。そしてもう一つ、主に告白しなさい。この日本語の聖書で主に告白しなさいと、訳されている言葉、この告白、ヘブライ語ではトダーと言います。これは感謝捧げるという意味です。レビ記の方の、感謝の生贄という言葉が何度か出てくるんですけども、その感謝の生贄の感謝という言葉です。主に感謝しなさい。要するに主に対して正直に告白すること、何をしたのか隠し立てせずに主に告白すること、それはですね、主に栄光を期し、主を賛美し、主に感謝の生贄を捧げることなんです。ヨシアは、我が子よ、イスラエルの神主に栄光を期しなさい、主に告白しなさい、感謝しなさい、賛美を捧げなさい、あなたが何をしたのか私に告げなさい、私に隠してはいけないと。ですから何をしたのか、それを正直に正しく告白すること、それはすなわち主に栄光を期することです。主に賛美を捧げることです。主に、このアカンはもう自分の人生の最後を覚悟したことでしょう。イスラエルの宿営全体に自分自身が滅びを招いてしまった、その罪を示すくじが、どんどんどんどん自分に狭まってきているのに、でも自分は何も主に告白しなかった、進み出なかった。相変わらず整列するべきものは自分の天幕の中にある。しかしそのいかにですね、人生の最後、生涯の最後といえども、正直に主の御前に告白すること、それは主に栄光を期し、主に感謝することです。ヨシアはこのアカンのその人生の終わりの時に、我が子よ、せめて最後であるならば、あなたは主に栄光を期することで人生を終えなさい、主に感謝の生贄を捧げることによって、正直に告白することによって、あなたのその命を全うしなさい、ヨシアは言ったんですね。で、20節、アカンは答えます。本当に私はイスラエルの神主に対して罪を犯しました、正直に告白しております。主に対して罪を犯したと。私は次のようなことをいたしました。私は分取り物の中にシヌアルの美しい街灯1枚と銀200シェケルと目方50シェケルの金の延べ棒1本があるのを見て欲しくなり、それらを取りました。それらは今私の天幕の中の地に隠してあり、銀はその下にあります。このエリコの町に対する主の命令は、すべて滅ぼし尽くしてしまいなさいということでした。聖絶のものに手を出してはならない。そして、銀金とか、そういったものは、すべて主のために性別されたものだから、主の宝物蔵に納めなさいと、ヨシア記6章に記されておりますね。6章の18節と19節です。これがこのエリコの町の物品に対する主の命令でした。ヨシア記6章の18節19節、ただあなた方は聖絶のものに手を出すな、聖絶のものにしないため、聖絶のものを取ってイスラエルの宿営を聖絶のものにし、これに災いをもたらさないためである。ただし銀金および聖堂の器、鉄の器はすべて主のために聖別されたものだから、主の宝物蔵に持ち込まなければならない、 それで、民は時の声を上げて、角笛が吹きなさらったところ、城壁が崩れ、イスラエルの民はまっすぐに町へ登って、ギソン町は整列しました。アカンはですね、ですから、整列のものを取って、イスラエルの宿営を整列のものにしてしまった。アカンは、ね、分取り物の中でシヌアンの美しい街灯1枚、それから銀200シェケル、金の延べ棒1本、ね、まずシヌアンの街灯、これは整列するべきもの、滅ぼし尽くすべきものです。それから、銀とか金は、主の宮、聖なる宮に、宝物蔵に収むべきものです。ですから、アカンのその幕屋の中にですね、主の宮に捧げ尽くすべきものと、滅ぼし尽くすべきものと、ごっちゃにしてですね、彼は抱え込んで置いておいたわけですね。シヌアルの美しい街灯。このシヌアルという言葉、これは、ヘブライ語では、追放するとか、撒き散らすという意味ですけれども、シヌアルの地、それは聖書のどこに出てくるか。真っ先に出てくるのはですね、創世記の、10章のところです。前回も、手術メッセージの時も、ちょっと開いたと思います。創世記10章。10章の6節からですね、20節のところにハムの子孫、ね、裸を晒したハムのその子孫たちの名前が出てくるんですけども、10章の9節、8節からお読みしますか。創世記10章8節から、クシはニムロデを生んだ。ニムロデは地上で最初の権力者となった。彼は主のおかげで力ある漁師になったので、主のおかげで力ある漁師ニムロデのようだと言われるようになった。彼の王国の始めはバベル、エレク、アカデであって、皆シヌアルの地にあった。はい、ここで、ニムロデという地上で最初の権力者、出てくるんですけども、で、彼はですね、主のおかげで力ある漁師になったので、この日本語の聖書はちょっとおかしな訳をしております。彼は主の前に力ある漁師になったので、ね、主の、この前にという言葉になります。で、前に、これはですね、英語で言うところの、ビフォーアという意味もありますし、アゲインストとか、あるいはバトル、要するに主に敵対して、主に敵対する領主、力あるものになったと。ニムロデはですから、主の前にですね、主に対して高ぶって、領主になると。ハムの子孫の、最も最初の、権力者がですね。で、それで彼の王国はバベルにあった。エレク、アカデ。で、それらすべてシヌアルの地にあったと。創世記の11章の方にも、11章2節に、その頃引き、人々は東の方から移動してきて、シヌアルの地に平地を見つけ、そこに定住した。で、そこにバベルの塔が建ったんです。シヌアルの地。そこに、人々が集まって、バベルの塔を築き上げたところ。要するに、神様に敵対して、で、神様抜きで人々が集まって、そして、その高慢なバベルの塔ですね、神様が、これから洪水を起こしても大丈夫なように高い塔を作ろうとか、我々が散らされることのないように、そのような塔を建てようとしたのがこのシヌアルの地であり、そしてそのシヌアルの地にバベルの塔が建ち、後のバビロン帝国ですね、それがシヌアルです。また、ダニエル書の方にも出てくるんですけど、シヌアル。このシヌアルの地に、主の宮の宝物蔵にあるすべての聖なる祭具がシヌアルの地に集められて、でそこで、本来カエサーの聖なる宮にあるはずのものが、バビロンのその汚れたところに持っていかれてしまった、そのようなところがシヌアルです。 死のあれの美しい街灯、それを赤は欲しくなりました。神様に敵対した場所で作られたきらびやかな着るもの、体を覆うもの、まさしく清潔するべき、最も対象するものですね。清潔の対象ですね。私たちが身にまとうべきはですね、ただイエス・キリストの贖いの衣です。この世の、ね、どんな美しいもの、どんなにきらびやかなものであっても、それはイチジクの葉っぱの延長でしかありません。死のあれの美しい街灯、主のその教えから離れて、主の民から離れて、自分を美しく着飾る、そのようなあのエデンの園でアダムとエバが自分の裸を覆ったイチジクの葉っぱのように、それは廃れるべきもの、神様抜きで自分を美しく飾り立てようとするその人の闇は、イチジクの葉っぱの延長に過ぎません。滅ぼし尽くすべきものです。エリコの町の中にあった死のあれの美しい街灯、それは清潔するべきものなんですが、でもこの悪魔ですね、そのきらびやかな様を見て欲しくなって抱え込んだんですね。で、それを抱え込んだばかりでなく、銀200シェケルと金の延べ棒1本、これらは神様の宮に宝物蔵に納めるべき聖なる聖なるものですけれども、でも悪魔はそれも自分のものとして抱え込みました、欲しくなりと彼は言いました。ヘブライ語で欲しくなる、これはカウマドというヘブライ語で、これはですね、あの10回の第10回、あなたは隣人の家を欲してはならない、この欲する、他の聖書の訳では隣人の家をむさぼってはならない、そのむさぼりとか欲するとか、まあ、そういう言葉ですね。このカウマドという言葉、欲するという言葉、それは最も先に聖書で出てくるのは、あのエデンの園でですね、あのエヴァが、善悪知る身を取って、それを見たときに、それを好ましいと思いました。欲しがる、ね、エヴァがその取って食べてはならない実をじっと見て、それが欲しくなって、でそれでエヴァはそれを食べてしまいました。10回の、ね、この第10回、あなたの隣人の家を欲しがってはならない、しめきの5章の方では、あなたの隣人の妻を欲しがってはならない、飼う窓をしてはならない、隣人の家、畑、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを飼う窓をしてはならない、欲しがってはならない、むさぼってはならない、ね、イスラエルにとっての最も重要な法律の十の戒めのうちの第十番目がこれです、ね、なぜ欲しがってはならないのか、ね、一国の重要な法律のうちの、10個あるとしたら、そのうちの一つに入る、一本目に入ることが、隣人のものを飼うまとしてはならない、欲しがってはならない、殺人してはならないとか盗んではならないとかは、まあ分かります、全世界の法律には、まあ、大体ある法律でしょう。でも隣人のものを欲しがってはならないとは、また随分と、珍しい法律だなと思うんですが、しかしこれが神様の国の最も重要な戒めのうちの十のうちの一つです。隣人のものを欲しがってはならない、隣人の妻とか、手に入れてはならないものを欲しがること、これは自分自身に対しだけでなく、自分の家族に滅びを招き、ひいては自分の国自体に滅びを招く、その一つの要素だからです。この赤、彼は欲しがってはならぬものを欲しがって、手に入れてはならないものを欲しがって、それで、ね、彼一人の欲しがりがイスラエル一国に対して災いをもたらしたんです。だから十回のうちの一つ、欲しがってはならないと、でそれで、ね、 アカンの場合は自分の一国に災いをもたらしましたが、エヴァは全人類に対して災いをもたらしました。この欲しがるということ、むさぼるということ、手に入れてはならぬものをじっと見て欲しいと思う、このカルマだという言葉、これは本当に滅びを自分自身に招く、自分自身ばかりでなく自分の家族に対し滅びを招き、自分の国に、ひいてはエヴァの場合は全人類に対して滅びを招いてしまいました。ですからこの欲しい、手に入れてはならぬものを欲しがるということ、これは本当に抹殺するべき性質です。アカンは真のあるの美しい回答と、また、要するに清潔し尽くすべきもの、滅ぼし尽くすべきもの、それとまた神様に捧げ尽くすべき最も 聖なるもの、それを欲しくなり買い戻し、そして自分の天幕の中に入れました。聖なるものと滅ぼし尽くすべきものをですね、自分の天幕の中で一つにし、ごっちゃにしたわけですね。冒頭でお読みしました聖句はコロサイ書の3章なんですけども、コロサイ3章の5節こう書いてあります。ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。むさぼりがそのまま偶像礼拝だと。なんでむさぼりが偶像礼拝なのか、むさぼり、それはより多くを持とうとする所有欲のことですけれども、ですから自分の天幕、自分の家の中にですね、本当に滅ぼし尽くさなくてはならないものも、欲しいと思ったら抱え込み、そして神様に捧げ尽くすべきものも欲しいと思ったら抱え込みと。そうするとですね、自分の家、自分自身、イエス様はおっしゃいました。あなた方は、生ける神の宮ですと。聖霊をお入れする聖なる神殿、それが皆さんであると。皆さんですからイエス・キリストをお入れする神の聖なる宮です。皆さんの体はその聖なる神殿の中に入れてはならないもの、滅ぼし尽くすべきものを抱え込むと、その宮の中において、それは偶像礼拝を行うことになります。かつてイスラエルは悪い王の時代の時、神様の聖なる神殿の中にですね、入れてはならぬものを入れました。汚れた神の異教の神外の偶像を神殿の中に入れて、そのようにして自分自身の王国を滅びへと招きました。それと同じことをするんですね。皆さんという聖なる聖殿、神殿、そこに滅ぼし尽くすべきものを入れること、それはむさぼりであり、それはそのまま偶像礼拝です。偶像礼拝、それは誠の神様以外を礼拝することですね。皆さん自身というイエス・キリストをお祝いする神の宮に滅ぼし尽くすべきもの、死のあるの街灯、異教のもの、異国のもの、神に逆らって敵対して高ぶって立つあのバベルの塔の血の、その体を覆う美しいもの、それを持ち込むこと、そしてなおかつ主に捧げ尽くすべきものを、それをごっちゃにすること、それは恐ろしい罪ですね。皆さんという聖殿の中、神殿の中で聖なるものと滅ぼし尽くすべきものを一つにところにまとめると、それは主の意に嫌われるべきこと、偶像礼拝です。それはですからしてはならないことなんです。特にこのむさぼりを殺してしまいなさいと、このコロサイの人たちにの手紙で言われている通りです。特にこのむさぼりを殺してしまう、これがそのまま偶像礼拝であり、このようなことのために神の怒りが下るのですと。 神様を知らない人がですね、貪ること、これは、ね、別に何とも思いません。でも、ひとたびイエス・キリストを信じてこの体を生ける神の宮としたからにはですね、そこに貪りとか、ね、悪しきもの、汚れたものを持ち込むこと、それはそのまま偶像礼拝になってしまいます。以前は、ね、人々はそのような歩み方をしていったでしょうけども、しかし、ひとたび救われたのであるならば、もはや以前のようなそのような歩み方をしてはならないんです。むしろ皆さんはイエス・キリストにあって古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。コロサイ3章の9節に書いてありますね。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられてますます新しくされ真の知識に至るのです。アメン。皆さんもはや古いものは過ぎ去りました。イエス・キリストにあって新しい人を着ました。古い人はもう脱ぎ捨てたんです。もはや貪ってはいけません。古き滅ぼし尽くすべき性質、それを皆さんという天幕の中に、皆さんという幕や皆さんという神殿の中に抱え持ってはなりません。それは神様が忌み嫌われるべきことです。アカンは、ね、欲しがってはならないものを欲しがって自分の国に滅亡をもたらしました。どうか皆さんは生ける神の宮として清められ整えられて滅ぼし尽くすべきのはもうそれは一切その滅びのくじが当選する前にそれを主の御前に投げ捨てて主に告白して主に賛美し感謝の生贄を捧げてそして主に対して整えられた思いと心を持つ皆さんでありますように。イエス・キリストの名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、聖なる聖なるイエス様、今生きておられ私たち一人一人のうちに住んでおられるイエス様、この私たちという体は生ける神の宮です。聖なる聖別されたものです。その聖なる宮の中に滅ぼし尽くすべきものを抱え込んではいけません。持ち込んではなりません。それはその人本人自身に滅びを招き、またその宿営に家族にその国に滅びをもたらすものだからです。エヴァは欲しがってはならぬものをじっと見てそれを手に取ってそれを自分自身に取り入れたばかりではなく夫に与え夫に取り入れそして家族に対しまた人類に対し滅びを書き込んでしまいました。このカウマだという性質、むさぼってはならないと実会で定められているこの性質、してはならないと言われている性質の一つ、主よ本当に私たちはこれにしっかりと気をつけるものであり自分自身に滅びを招くことがありませんように、一人一人は神の聖なる宮として定められております。ですから私たちは聖なるものとして聖なることをなし聖なる趣をいつでもなして主の御前に感謝し賛美し生贄を捧げる私たちでありますように、どうか私たちを今日もこれからもあなたの聖なる趣によって囲い包み、そして今日も一日あなたの御言葉によって導いてくださいますように、今日いただいたすべての命の言葉に感謝して私たちの尊き主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。